ますね。はい。というわけで最初からいきます。昨日はとても寒かったので、これからいきましょう。じゃあですね、昨日はってきてるので、まあ、yesterday 大丈夫ですね。で、yesterday っていうのは副詞なので、まあ、いつも言ってますけど、文頭文中文末に置けると。はい。だからちょっと日本語の語順に合わせていくので、yesterday から先に行きます。で、昨日はとても寒かったですという感じですね。はい。一回ここ作ってみてください。ひろこさん。
Yesterday, it was very cold.
うん。まあ、これはいいですかね。じゃあ、音読します。Yesterday, it was very cold. はい。
Yesterday,
it was very cold.
はい。っていう感じですね。まあまあ、これですね。まあ、この it ですね。これは、もうやったところかな。特別用法の it っていう。あと、状況表す it とかいろいろ使いますけども。なんか、気候とかですね。あとは気温とか、明暗とかですね。そういう時によく使うのが it っていうことでした。はい。まあ、他にも別に暑いとかですね。楽しかったとか、あとは、そうですね。例えば、明るいとか暗いとか、こういうやつ。ですよね。こういう主語に、it を使いますと。ちょっと、簡単に練習だけしておきましょうかね。こんな感じです。この部屋は明るいですと言ってみてください。この部屋は明るいです。カズさん。
It is light.、
うん、で、この部屋は
in this room.
そうですね。じゃあ音読します。It's bright in this room.、はい、
It's bright in this room.
はい。っていう感じですね。他にも行きますね。じゃあ、例えば、もう秋です。って言ってみましょう。ひろこさん。
あ、もう秋です。
うん。
もう秋です。
うん。
あら、It has already turned fall. 違いますね。
うん。あ、まあ、
普通に、It、
うん。
はい。
普通でいいですよ、現在形で。
It is fall.
うん。で、もう。
Yet.
うん。うん、already の方がいいですね。
あ、はい。
はい。じゃあ、いきます。It's already fall. はい。
It's already fall.
うん。っていう感じですかね。うん。まあまあ、こんな感じで気温とかですよね。に使っていくということでした。はい。これが特別用法の it ですね。うん。まあ、大体決まり文句になってるので、まあまあ、このまま、うん、丸々が落ちちゃっても問題ないかなと思います。はい。で、次。Yesterday was very cold まで行きました。で、寒かったので、まあ、だから私たちは出ることができなかったっていうふうに仮定し、していくので、so ですね。でいきます。で、so 何かっていうと、そうに出ることができなかったんですね。ここ、もう一回やってください。勝さん。
すみません。私は、it was so cold that we couldn't go out って作ったんですけど。
ありですよ、それも。
うん、ありですか。
はい。うん。それもいけますけど、まあまあ、ただ単純に、そうだところまだやってないんで、今回ちょっと簡単に言ってます。
じゃあ、so, we couldn't go out.、
うん、そうですね。we couldn't go out. っていう感じでいけばいいんじゃないかなと思います。はい。っていう感じですね。OK。うん、じゃあ、ちょっと簡単にいきますね。so, we couldn't go out. はい。
so, we couldn't go out.
うん。っていう感じですね。はい。ちなみに、操作と構文ですね。とても何々ので何々だって、まあ学校の時にやったことあるかもしれないんですけど、まあネイティブは会話でバンバン使ってきます。はい。で、僕たちも別に使ってもいいんですけども、ちょっと、慣れないと使いにくいので、だから、それを避ける方法が、まあ今日やったようなやつですね。very を使って、で、so っていう接続詞を使えば同じ意味になるので、こっちの方が、うん、全然楽です。僕たちは。はい。だから、操作と構文は、まあ知識だけ。うん、聞いたら分かるぐらいにしといて、使うときは別に使わなくていいです。会話では。うん、はい。っていう感じですね。まあまあ、これも一つの通訳テクニックだっていうことで覚えておいてください。はい。まあまあ、まだ操作ところまでやんないので、出てきたときにこと詳しくやっていきます。はい。というわけで、うん、今回はこれでいくっていう感じですね。じゃあ、ちょっと一回ここまでやりましょうか。昨日はとても寒かったので、私たちは外に出ることができませんでした。言ってください、ひろこさん。
Yesterday, it was very cold, so we couldn't go out.
うん、っていう感じですね。OK, いきます。Yesterday, it was very cold, so we couldn't go out. はい。
Yesterday,
it was very cold, so we couldn't go out.
はい、っていう感じですね。で、接続詞、僕、前教えたかもしれないですけども、最初のうちは、and, but, because, so の4つだけ使っていけばいいですよっていうふうに言ったかなと思います。まあ、今回の操作と構文もですね、要はこの so、接続詞を so って使えば、同じように表せるので、最初のうちはこの and, but, because, so だけで繋いでいっても全然問題ないです。はい。ですね。
はい、
で、ピリオド打って、次ですね。レイという私の息子。まずここだけ言いましょう。レイという私の息子って言ってください。ここだけ。ひろこさん。
あら、my son, Ray と最初言ったんですけど。
あ、いいっすよ、ですよ。それで OK。
あ、はい。
まあ、いろんな言い方あります。けど、まあ、今回ちょっと my son, Ray でいきますね。要はこれ同格ってやつですね。はい。ちょっと一回音読しますよ。my son, Ray。はい。
my son, Ray。
っていう感じですね。まあ、同格。まあ、名詞を、要はこれ何かというと、名詞をある名詞で説明し直すって感じですね。名詞をある名詞で説明し直してあげるのが同格。っていうやつです。これ会話でよく使います。で、まあ、他の例文でちょっとやってみましょうか。私の友人であるトムは、じゃあ、私の友人であるトムは、社長だって言いましょうか。これで言ってみてください。カツさん。
すみません。トムの次がごめんなさい。聞こえなかったです。
ああ、はい、ごめんなさい。私の友人であるトムは社長だ。ですね。
あ、社長だ。はい。My friend Tom is a president.
そうですね。いきます。はい。では行きましょう。My friend Tom is a president. はい。
My friend Tom is a friend. is a president.
アプレゼントですね。はい。っていう感じですね。で、まあ、同格なので、名詞別に入れ替えてもいいです。フレンドとトム言い換えても OK。ちょっと今の反転させて言ってもらっていいですか。もう一回行きましょう。ひろこさん。
トムでしたっけ。
はい、そうです。
トム、マイフレンド、イズ・プレジデント。
はい、っていう感じですね。これ反転させても別に問題ないですね。いただきます。Tom, my friend is a president. はい。
Tom, my friend is a president.
っていう感じになりますね。はい。まあ、同格っていうのはこういう感じで、使ってください。ですね。はい。まあ、これよく、例えば、なんだろうな、通訳案内士とか、よくなんか日本の観光とかですね、日本の名所を説明するときによく使ったりしてますね。例えばこんな感じですね。おみくじ。ですよね。例えばお寺行っておみくじを説明するときに、例えばじゃあこれはおみくじですっていうときに、例えばじゃあ This is おみくじって言った後に、同格で別の名詞で説明し直してあげるっていう感じなんですね。試しにやってみます。どんな感じ言いますか。カズさん。
This is a おみくじ It's like a fortune teller?
あ、まあまあって言ってもいいんですけどね。そうですね。まあまあ、今のおみくじで終わらしちゃって、また文章を始めてっていうのはありですよ。まあ、今回ちょっと同格でいきましょう。だから、おみくじって言った後に後ろ名詞持ってこないといけないですね。
This is a おみくじ fortune teller?
そうですね。まあ、おみくじ別に人じゃないので、テラじゃないので。
あ、そうか。fortune。
フォーチュンだけでもよくわかんないですね。
わかんない。
幸運だけって終わっちゃってもわかんないんで。
なんだ、フォーチュン。ちょっとすみません、わかりません。
まあ、これいろんな表現あるんですけどね、別に正解なりも別にないんですけど、ひろこさん、なんかありますか。
おみくじ、何でしたっけ。チャームは何でしたっけ。お守りでしたっけ。
まあ、そうですね。チャームお守りですね。フォーチュンは合ってますね。
フォーチュンは合ってる。おみくじ。フォーチュン、なんだろう。フォーチュンペーパーじゃないですね。なんだ。
ああ、まあまあまあ、そうですね。まあそんな感じですけど、要はあれですね。フォーチュンテリングスリップとかですね。
ああ、フォーチュンスリップ。
そうですね。一応、ズームの方にもちょっと、書いておきますけど、fortune telling slip とかよく使いますね。まあ、こんな感じで、おみくじも説明するといいかなと思いますね。じゃあ、 音読しますよ。This is Omikuji, a fortune telling flip. はい。
This is
Omikuji, a
fortune telling flip. うん、という感じですね。まあ別にこれが正解じゃないので、いろんな言い方あります。まあもう本当いろいろできます。例えば、This is Omikuji, and it tells you whether you are in a good luck or bad luck とかって言ってもいいですし、うん。まあまあいろんな言い方ありますよね。うん。そう、さっき言ったのあなたがついてるかどうかを教えてくれる紙ですよとかですね。っていう感じで、まあ、いろんな言い方あるので、うん、まあ、好きなように言ってみてください。まあ、今のはちょっと同格で表しました。はい。おみくじって言って、a fortune telling slip。これ長いんですけど、これが名詞です。ひとまとまりで。はい。っていう感じですね。はい。なので、こういう感じで同格を使ってもらえればいいかなと思います。はい。うん、で、今回これを使って、まあ、レイという私の息子って来てるから、まあ、日本語の語順に合わせて、レイ、my son って言ってもいいんですけども、あの、ネイティブ結構ですね、固有名詞後ろに持ってくる人が多いんですよね。だから、my son Ray とか、my friend Tom とかですね。うん、結構、まあ、理由は別にないんですけど、固有名詞をなぜか後ろに持ってくる人が多いので、今回こっちも合わせていきますね。my son Ray で。うん、で、my son Ray がどうしたかって言ったら、雪が降ってることにいつも不満言ってるんですね。はい。ちょっとそれ、後ろを、使ってもらっていいですか？あ、作ってもらっていいですか？お願いします。ひろこさん。
My son Ray was always complaining that it was snowing.
うん、っていう感じですね。まあまあ、あの、回答通りですね、それは。うん、正解です。はい。それで正解。
はい。
うん、はい。OK。じゃあ、ちょっと一回音読しますよ。ゆっくりいきますね。My son Ray was always complaining that it was snowing. はい。
My Ray was always complaining that it was snowing.
うん。っていう感じですね。はい。っていう感じで大丈夫かなと思いますね。で、complain ですね。うん。まあ、これは不平不満を言う。あとはクレームを言うという時ですね。まあ、彼は何々だとクレームを言ったという時に、たまに he claimed that っていう人いるんですけど、この英語のクレームは主張するという意味になりますので、ちょっと意味異なるというので、なので気をつけてください。じゃあ、complain はよく、まあ、会話でも使って出てくるので、語法2つぐらい確認しておきましょうか。はい。こんな感じですね。まずこれでいきましょう。私はその店員に、この商品についてのクレームを言ったっていう感じですね。私はその店員に、この商品についてのクレームを言った。うん。やってみてください、カズさん。
クレームを言った。コンプレイング。I was complaining about this product.
店員に、その店員にはどうですか
?To the clerk.
うん、to the clerk ですね。OK。はい、それで正解ですね。まあ、これが誤報です。Complain to 誰々 about 何々ですね。はい。これが、語法で覚えておいてください。という感じですね。まあ、だいたい about の前に to 人が来ますので、こっちで覚えておいてください。じゃあ、よく読んでおきますよ。I complain to the clerk about the product. はい。
I complain to the clerk about the product.
うん。っていう感じですね。じゃあ、ちょっと次はざっと説で言ってみましょうか。私はその店員に、この製品は壊れてるという、とクレームを出して言った。ですね。私はその店員に、この商品は、この製品は壊れているとクレームを言った。これで言ってください、ひろこさん。
I complained to the clerk that this product was broken.
そうですね。うん。正解になりますね。はい。はい、OK です。まあ、complain to 誰々ざっと説ですね。うん、これが、よく使われます。はい。まあ、to 人は別になくてもいいんですけどね。省略することも全然、OK です。はい。じゃあ、音読しましょう。I complained to the clerk that this product was broken. はい。
I complained that this product was broken.
That this product was broken.
うん。っていう感じですね。はい。こんな感じで、いきます。で、ちなみになんですけど、壊れているって出てきたんですけど、ですね。これ、壊れるってちょっと二つのニュアンスがあるんですよね。じゃあ、例えば製品が、 動かないって意味の方だったら、動かないって意味の壊れてる、機能しないって意味の壊れてるだったら何使いますか、動詞って分かる方。
Doesn't work.
そうですね。doesn't work ですね。うん。これ間違いやすいので気をつけてください。broken っていうのはもうなんか、そうですね。破損してるとか、そうですね。こんな感じですが、ひびが入ってるとか、そんな感じの。物理的に壊れてるって感じですけどね。うん。work っていうのは、まあ、機能面でもちょっと機能していないっていう意味で、使われますので、この違いちょっと覚えておいてください。はい。まあ、大丈夫そうですね。はい。OK です。じゃあ、今回は complain that で言って、で、雪が降っている。まあまあ出てきましたね。It was snowing. これも、この it もさっきと同じように特別用法の it ですね。雪が降っているは it snows っていう、もういい決まり文句で覚えちゃってください。はい。ですね。じゃあ、もう一回音読しましょう。レイという私の息子は雪が降っているということにいつも不満を言っていた。もう一回言ってください、カツさん。
My son, Ray, was always complaining that it was snowing.
はい、OK。行きます。My son, Ray, was always complaining that it was snowing. はい。
My son, Ray, was always complaining that it was snowing.
うん、っていう感じですね。OK。で、次。そこで私はこのようにして彼の気温を良くしようとしたのです。っていう感じですね。これ行きましょう。じゃあもう一回、ちょっと勝さん行ってみましょうか。
So I tried making him happy.
うん。あ、そうっすよ。あ、うん。あ、そうそう。で、このようにして。
In the following way.
In the following way. OK. 大丈夫ですね。はい。問題ないですね。うん。Make daddy happy でいいんじゃないですかね。機嫌を良くする。で、まあ、happy これ前も言った通りですね。万能表現ということでした。happy って。だから、嬉しい系何でもいけるよって言ったと思うんですけども、で、で、まだちょっと第五文型やってないのであれなんですけども、make 誰々 happy って結構、これも万能で、この塊で、機嫌を良くするとかですね、こういう誰々を要は幸せにするって意味なので、これに近い表現、日本語は全部いけるよという感じですね。だから機嫌を取る、機嫌を良くするっていうのを make 誰々 happy って言っちゃえば、OK ですね。はい。まあ、なので、こんな感じで happy って結構本当万能なので、ぜひ覚えておいてください。はい。まあ、今回はちょっと第五文型まだやってないっていうこともあって別ので行くんですけども、OPQ の P から始まる言い方、誰々を喜ばせる P、P ですね。わかる方
?Please, please.
うん、大丈夫ですね。Please ですね。これ使ってみましょうか。もう一回言ってみてください。こう同じところ、ヒロクさん。
Then I tried to make him pleased. Like that. In the following way でしたっけ？
うん、そうそう。In the following way.
In the following way.
そうですね。まあ、make 使ってもいいんですけどね。まあ、please は誰々を喜ばせるなので、そのまま能動的な概念でもう一回言ってみてください。ひろこさん。
Then, so, I tried to please him.
うん。で、この方法で。
In the following way.
はい。っていう感じですね。で、今回このようにっていうのはまあ、これ言い方があって、まあ、following でもいいんですけど、もうちょっと簡単に言うんだったら、in this way ですね。このような方法で、in this way。うん、今回これでいきます。で、あともう一つ、try が出てきて、try ってこれ二つ語法ありましたよね。もうやったと思うんですけど、try to do と try 動名詞。うん。ただ、ニュアンスの違いが微妙にあるってことなんだったんですけども、なんでしょうかね。なんか、わかる方
?try to は、やったかどうかがわからなく、トライはしたけれども、あ、トライをしようとしたけれども、したかどうかがわからなくて、ing は、やってみた。
そうですね。うん、あ、そうそうそう、そんな感じ。うん、そう、合ってます。まあ、try to は、まあ、やってないですよね。うん。例えば、じゃあ、I tried to move the rock ってありますよね。私は岩を動かしてみようとしたんだけども、やっぱやめた、みたいな感じですかね。うん。重そうだったので、やめました。だから、実際に動かそうとはしてない。で、I tried moving the rock っていうのは、もう実際に動かしてみようと、行動には移したんだけども、まあ、でもちょっと重すぎてびくともしなかったよとか、そういったニュアンスですね。はい。うん、まあ、なので、ちょっとこのニュアンスの違いは覚えておいてください。
はい。
で、うん。 で、今回は、まあ、実際にやってみてるので、うん、よくしようとしてるので、I tried pleasing ですね。try プラス動詞で言ってます。はい。というわけで、もう一回、同じ今のところ、もう一回言ってみてください。カズさん。
So, I tried pleasing him in this way.
そうですね、いきます。So, I tried pleasing him in this way. はい。
So, I'm pleasing him in this way.
うん、っていう感じですね。これで、いきたいと思います。はい。
すみません。
はい。
もういいでしょうか、今。
あ、はい、大丈夫です。
make him happy でもいいって言われた時の happy に、はい、例えば joyful っていう単語って使えますか？
あ、いいですよ。うん、ちょっと硬いですけど。
ああ、わかりました。ありがとうございます。
はい。ですね。うん。じゃあいいかな。そしたら次いきますね。うん。まずですね、からいきましょう。まず、家にあるおもちゃで遊ぶのは楽しいと息子に説得してみた。うん。長いですけどね。ちょっとここをやってみてください、まず。ひろこさん。
Firstly, I tried persuading him to play with toys in the house. あ、楽しいよ。遊ぶのは楽しいよ。I tried persuading him that it was fun to play with toys in the house.
うん。はい。っていう感じですかね。はい。大丈夫です。大丈夫です。はい、問題ないですね。じゃあ、これで一回やってみましょう。ですね。まずはちょっといろいろと語法ですね。はい。まずは機嫌、あ、じゃあ機嫌じゃない。説得するですね。まあ出てきてました。persuade ですね。はい。これをまず確認していきたいと思います。よく使われる語法ですね。まあ、まずちょっと作ってみましょうか。私は彼に部屋を掃除するよう説得した。っていう感じですね。まずこれやってみてください。カズさん。
はい。I persuaded him. Persuaded him that he cleaned the house, cleaned the room.
うん。っていう感じですね。はい。まずざっと説でいくといいかなと思いますね。で、persuade 目的語ざっと説ですね。I persuade him that ですね。はい。こんな感じで、語法が決まってるので、覚えておいてください。じゃあ、いきます。I persuade him that he should, で、ここはちょっと should でいきましょうか。He should clean the house. はい。
I persuaded him that he should clean the room.
うん。っていう感じですね。はい。OK。で、あともう一つ、that 説は OK として、じゃあもう一つなんかありますかね。なんかわかります？ひろこさん。
あ、これで、パスウェイド目的語、to でしたっけ？
あ、そうそう、それでいきましょう。
はい。はい。I persuaded him to clean the room.
はい。では、はい、そう、正解。そういうことですね。persuade 目的語、to 不定詞ですね。こういう方です。はい、では、いきます。I persuaded him to clean the room. はい。
I persuaded him to clean the room.
うん。っていう感じになりますね。まあまあ、これは問題ないんじゃないですかね。うん。はい。まあ、パスウェイドは大体この2つが、よく使われますので、覚えておいてください。
はい。
はい、で、パスウェイドをですね、これ、じゃあ、今のパスウェイド誰々ざっと説でいくんですけど、この誰々のところをですね、再起代名詞持ってきてみましょうか。そうすると、私は自分自身を説得させたっていう意味になるんですけど、つまり私は何々と納得したっていう日本語で使います。うん、私は何々であると納得したっていう時に使うという感じですね。じゃあ、ちょっとやってみましょうか。私は、私は、それをやることについて納得したですね。こんな感じでやってみましょうか。私は、それをやることについて納得した。まあ、私がそれをやるっていうことについて納得したっていう感じで言ってみてください。じゃあ、お願いします。カツさん。
I persuade myself to do it.
うん。そうですね。まあ、to do it。そうですね。OK。それで行きましょうか。まず、to 不定詞ですね。 いきます。I persuaded myself to do it.
I persuaded myself to do it.
うん、っていう感じですね。まあでも納得すればどっちかというと、ザット説で使われます。ザット説で。ちょっともう一回それでいきましょうか。ひろこさん。
I persuaded myself that I did it.
うん、っていう感じですね。まあ、事前のうち受けて did it にしておきましょうか。まあでも、過去のことでも、要はこれからやることなので、I would do it でいきますね。うん、できます。I persuaded myself that I would do it.
I persuaded myself that I would do it.、
うん、っていう感じですね。まあ、納得する系はざっと説で使うって覚えておくといいかなと思いますね。はい。ですね。まあまあ、じゃあこれぐらいですかね。よく使うのはこれぐらいですね。まあ、他にもあるんですけども、persuade 何々 into 何々とか、persuade 何々 out of 何々とかあるんですけども、まあまあ、これは別に僕たち使わなくていいので。とりあえず to do か that 説だけ使っておけば表現できます。はい。で、まあ、とりあえず今回はこれで、persuaded 誰々 that 説で今回いきますね。で、家にあるおもちゃで遊ぶのは楽しいよっていうところですね。はい。じゃあ行きましょう。家にあるおもちゃで遊ぶのは楽しい。ここだけ言ってください、ひろかさん。
さっき言ったのは、It was fun to play with toys in the house.
うん、正解ですね。うん、これ回答通りになってますので、今回はこれで、うん、
いき
ます。はい。じゃあ、お願いします。It was fun to play with toys in the house. はい。
It was fun to play with toys in the house.
はい、っていう感じですね。まあまあ、これを絡めていけばいいんですよね。で、it っていうのはこれ仮主語の it でした。じゃあ、仮主語出てきたんで、言い換え表現やっておきましょう。今のこれ仮主語使わないでやってみてください。じゃあそれでカズさん。
He enjoyed. He が主語ってことですか。
って言ってもいいですけどね。やってみましょうか試しじゃ
あ。He。私はですね、he enjoyed playing with toys in his house.
うん、っていう感じですね。まあまあ大体言ってることは一緒なんですけどね。ちょっと異なります。結構、はい、これですね。仮主語の it を言い換える場合ですね、どうするかですけど、ひろこさん。
playing with toys is was fun in the house.
そうですね。まあ、in the house はトイズにかかってるんで、そう、くっつけましょうか。もう一回いきましょう。
Playing with toys in the house is fun.
そうそう。そういうことですね。はい。
はい、
うん。動名詞で、動名詞を要は主語にして言い換えできますね。はい、じゃあ、戻しますよ。Playing with toys in the house was fun. はい。
Playing with toys
was fun.Was fun.
はい、っていう感じ。で、動名詞だったらもう一つ文法ですね。to 不定詞でも言い換えができますね、ここ。というわけでやってみてください。カズさん。
To play with the toys was fun.
In the house がないですね。
To play with toys in the house was fun.
はい、っていう感じですね。これでいきます。To play with toys in the house was fun. はい。
To play with toys in the house was fun.
うん、っていう感じになりますね。これで、大丈夫かなと思いますね。はい。まあ、なので、仮主語の it はこの3つ書き換えができるように、言い換えができるようにちょっと練習もしておいてください。はい。っていう感じですね。まあ、今回は仮主語の it を使っていきます。ちょっと、to play with toys in the house was fun って感じで、主語が長くて頭でっかちなので、ちょっと不安定っていうか、うん、アンバランスな文体なので、だから主語を軽くするために仮主語の it に今回していきたいと思います。はい。じゃあ、まずこれでもう作れますかね。まず家にあるおもちゃで遊ぶのは楽しいよと息子に説得していましたですね。これいけますか？じゃあ、やってみてください。ひろこさん。
Firstly でいいですかね。Firstly, at first.
まずは好きなようでいいですよ。
Firstly, I persuaded him、that it was fun to play with toys in the house.
っていう感じですね。はい。で、まず、そうですね。これ、よく間違いやすいところなんですけどね。まずっていうところ。first と firstly、あと、at first ってあります。で、今回、ここは at first ではないです。このまずは。そうっす。まあ、なので、まあ、残りは、あと、もう答えはあるんですけど、まあ、first でいいか、first どっちかってことですね。はい。順序を表す場合、1番目に、2番目にっていう感じのやつは、順序を表す場合は、first とか first でを使うようにしてください。で、今回は、で、あともう一つ、at first ですね。まあ、これ、後で出てくるんですけども、at first は、なんか、最初は何々だったんだけども、だんだんと何々になってきましたっていうようなニュアンスですね。なんか、逆説のニュアンスがあるような時に使うのが at first ですね。まずっていうのは、これただの順序を表す言い方だから、この場合は first でいいか first 使ってください。はい。じゃあ、まず、今回はですね、簡単な方ですね。first にします。で、first で、説得していました。また説得出てくるので、ここもまた tried を。で、persuading ですね。もう実際に説得っていう、してるので、tried 動名詞でいくという感じです。はい。じゃあ、もう一回ここ言ってください。じゃあ、もう一回、カズさん。
First, I tried persuading him. あ、全部です。
全部でいきましょう。
はい。First, I tried persuading him that it was fun to play with toys in the house.
はい、っていう感じ。じゃあ、戻します。First, I tried persuading him that it was fun to play with toys in the house. はい。
First, I tried persuading him that it was fun to play with toys in the house. In the house.
in the house っていう感じですね。はい、正解になります。OK ですね。じゃあ、これで、大丈夫ですね。で、次。
あ、すいません、質問いいですか？
はい、そうですよ。
私、最初に、ファーストボールって作ったんですけど、これはまた別の意味になってしまうんでしょ
いや、いいですよ。同じです。
うか？
そうですね。まあまあ、first of all もそうですね。まあまあ、そう、一緒ですね。first と first と一緒なので。はい。
りがとうございます。
ついでにすみません。in the beginning っていうのは、どういうときに？
もう一回なんて言いました、今。
in the beginning ってありますっけ？最初に言って。
ああ、はい、はい、あります、あります。
あれは、どういうときに、適しているんですかね？
同じですね。
こういうときでもいいんですかね？ま
は
ず
い。
第一に。
そうですね。違いますね。でも、それもありますけども、なんか、アットファーストとどっちかというと似てますけどね。当初は何々だった。けど、ないないだったとか、あとは元はないないだったとか。
で、ちょっと違う感じですよね。ここでは。
ちょっと違いますね。
わかりました。
はい。まあまあ、これはアットファーストに近いですかね。どっちかというと。ですね。じゃあ、次ですね。で、最初はおもちゃで遊ぶことにそれほど意欲が湧いていませんでした。ここで最初出てきたので、これはアットファーストですね。いきます。じゃあ、ここだけ、意欲が湧いていませんでしただけやってみましょうか。これでお願いします。ひろこさん。
At first, he was not interested in it. He was not interested in playing with toys so much.
っていう感じですね。まあ、そんな感じですね。まあまあ、興味がないっていう感じでやってもいいですけどね。まあ、今回、意欲が湧くっていきたいんですけど、意欲が湧くって何かわかる方？
モチーブ。違います。
モチーブは、そうですね。
違いますね。
そうですね。違いますね。
ちょっと違いますね。
惜しいですけど。
惜しい。
モチーブはですね、まあまあ、途中まで合ってますね。
モチベート。
そうそうそう、それです。
はい。
で、何々することに意欲が湧くは、これ語法があります。何々することに意欲が湧く。これ何でしょう、語法は。
何することによるか。
これはですね、まあ、決まり文句で覚えちゃっていいですね。be motivated to do ですね。be motivated to do。っていう感じで覚えておきましょう。何々することに意欲が湧く。じゃあ、音読で。be motivated to do。
Be motivated to do.
っていう感じですね。これ使えばいいんじゃないかなと思いますね。まあ、やる気があるってことですね。日本語で言うとやる気があるっていう意味でも使ってますね。ちょっと音読しましょうか。彼は勉強する気があります。勉強するやる気がありますっていう感じで言ってみてください。英語の勉強するやる気がありますっていきましょうかね。カズさん。
He is motivated to study English.
そうですね。じゃあいきます。He is motivated to study English. はい。
He is
motivated to study English. じゃあ、ちょっと強調する言い方いきましょう。彼は英語を勉強する気満々だ。満々だっていう言い方、なんかわかりますかね？
Full motivated.
うん、まあそうですね。Full motivated. まあ full でもいいですね。まあよくこれ、motivated よく使われるのが、これです。Be well motivated to do ですね。
Well.
これがよく使われます。じゃあもう一回言ってください、これで。彼は英語の勉強する気満々だ。ひろこさん。
He is well motivated to study English.
そういうことですね。いきます。He is well motivated to study English. はい。
He is well motivated
to study English.
うん。っていう感じですね。まあまあ、これもセットで覚えておくといいかなと思います。はい。まあ、これはこれでいいとして、じゃあ、これを今回使います。で、表で遊ぶ、play with toys ですね。これさっき出てきたんですね、実は。うん。前のやつに。play with toys in the house。で、同じこと言うのを避けたいので、言うのをやめましょう。はい、この場合どうしますか？じゃあ、やってもらっていいですかね。最初おもちゃで遊ぶことにそれほど違和感湧いていませんでした。言ってみてください。カズさん。
first. 違う。最初は、at first.、
うん、
at first, he wasn't motivated to do so.
うん、do so でやってます。そう。正解ですね。do so でいきます、今回は。はい。これ、大動詞ってやつですね、いわゆる。うん、これを今回にしましょう。で、あと、まだ言ってない。それほど意欲が湧いていました。湧いていませんでした。それほどって どう言いますか？もう一回。
He wasn't so motivated to do so.
うん、そういうことですね。So motivated. ここにつけましょう。はい。じゃあ、一回。うん。うん。どうですかね。うん。で、あと、at first ですね。これは、品詞で言うと副詞です。で、日本語の語順通りに前につけてもいいんですけど、今回ちょっと練習で、文末につけてます。なので、ちょっと at first の文末でいきますね。はいはい、じゃあ音読します。He was not so motivated to do so at first.、はい、
He was not so motivated to do so at first.
はい、っていう感じですね。じゃあちょっとそれほどないないないってやっと確認しておきましょうか。これたまに間違えることがあるので。まず、so ですね。それほどないないないって言いたい場合はですね、副詞と形容詞を修飾する場合に so を使ってください。副詞と形容詞です。だから、そう、それで、そうを前につけますね。だから、そうプラス形容詞、そうプラス副詞っていう感じになります。うん。で、もし名詞を修飾するんだったら、そんなないないだってなりたいんだったら、そうじゃなくて、サッチですね。この場合は。うん。だから、品詞によってこれ変わるんで気をつけてください。ちょっと確認しましょうか。簡単なやつで。まず形容詞修飾しましょう。こんな感じです。私はそんなに疲れてませんと。うん。言ってみてください。ひろこさん。
I'm not so tired.
そういうことですね。いきます。I'm not so tired. はい。
I'm not so tired.
うん。じゃあ、次ですね。私はそんなに真剣に勉強していませんでした。でいきましょうか。私はそんなに真剣に勉強していませんでした。カズさん。
I'm not so seriously study.
うん、study, そうですね。うん。はい、っていう感じですね。まあ、so seriously studied. そうそう。seriously の前につけますね。じゃあ、ちょっと今回、so seriously 後ろに置いていきますね。じゃあ、音読で。I didn't study so seriously. はい。
I didn't study so seriously.
うん、っていう感じですね。はい。これで、大丈夫かなと思います。はい。じゃあ、次ですね。名詞を修飾しましょう。彼はそんな男じゃないよ。彼はそんな男じゃないよ。って言ってみてください。ひろこさん。
He is not such a man.
そういうことですね。はい。such 使うときは、俺、監視が後ろに来るので、such や加算名詞ですね。ここだけ気をつけてください。では行きます。He is not such a man. はい。
He is not such a man.
うん。っていう感じですね。まあ、なので、それとかそんなはですね、これ、so と such の使い分け、気をつけてください。はい。まあ、これで以上ですね。で、次、do so をやっておきましょう。do so ですね。これは、代動詞ってやつですね。で、同じ動詞とか、あとは動詞目的語ですかね。の重複を避けます。避けることができます。はい。ですね。じゃあ、ちょっとお残しますよ。ちょっと簡単なやつでいきましょうか。私はリンゴを食べるし、彼女もリンゴを食べますって言ってみましょうか。私はリンゴを食べるし、彼女もリンゴを食べます。これでお願いします。ひろこさん。
I eat an apple and she… 彼女も食べます。She does… She does it too.
Does so. うん。で、終わり。
で終わり。
うん。do so が固定ですね。
do so。
これが要は同名詞と目的語の代わりになります。
do so がね。
じゃあいきます。I eat an apple and she does so. はい。
I eat an apple and she does so.
うん。っていう感じですね。じゃあ他に、ちょっとあとは時制を変えていけば、応用できますね。例えばこんな感じですね。私はリンゴ食べたし、彼女もリンゴを食べました。カズさん。
I ate an apple and she did so.
うん、she did so ですね。OK。いきます。I ate an apple and she did so. はい。
I ate an apple and she did so.
うん、っていう感じ。じゃあ次、進行形言ってみましょうか。私はリンゴ食べてるし、彼女もリンゴ食べてます。ひろこさん。
I'm eating an apple and she is doing so.
うん、っていう感じですね。じゃあ行きます。I'm eating an apple and she is doing so. はい。
I'm eating an apple and she is doing so.
うん、っていう感じですね。じゃあ現在完了形も一応練習で言っておきましょうか。私は、リンゴを食べ終えたし、彼女もリンゴを食べ終えた。私はリンゴを食べたところだって感じです。行きましょうか。完了の用法で。カズさん。
I have eaten an apple and she has
done so? うん、done so ですね。She has done so っていう感じでいきますね。じゃあいきます。I have eaten an apple and she has done so. はい。
I have eaten an apple and she has done so.
うん、っていう感じですね。はい。じゃあ次ですね。助動詞やっていきましょう。助動詞は、こんな感じですね。未来形でいきましょうか。私はリンゴを食べるつもりだし、彼女もリンゴを食べるつもりですと言ってみてください。これで、ひろこさん。
助動詞。I will eat an apple and she will do so.
うん、っていう感じですね。OK、いきます。I will eat an apple and she will do so. はい。
I will eat an apple and she will do so.
うん、っていう感じですね。まあ、動詞一応これで全部かなと思いますので、うん、こんな感じで応用できるようになってください。あと、実は、do so ってこれ、形容詞もいけます。うん、で、形容詞の場合はこれ、do つかないで、so だけでいきますね。例えば練習やってみましょう。簡単なやつで。私は疲れてるし、彼女も疲れてますと。言ってみてください。カツさん。
I'm tired and she's so.
うん、she is so ですね。she is so. うん。っていう感じですね。動詞は is にして so ですね。tired を so で受ければ OK。うん。じゃあ行きますよ。I am tired and she is so. はい。
I am tired and she is so.
うん。っていう感じですね。まあまあ、こういうふうに代動詞を使いこなせるようにしてください。まあ、これ会話でネイティブバンバン使ってきますので、で、よく使うので、これって do so って。うん。なので、ぜひ覚えておいてください。というわけで戻ります。最初はおもちゃで遊ぶことにそれほど意欲は湧いていませんでした。じゃあもう一回まとめて言ってください。これ、ひろこさん。
はい。At first, he was not so motivated to play with toys. He was not so motivated to do so at first.
そういうこと、うんですね。まあ、そうが今回2回来てますので、それぞれのちょっと役割、ちゃんと考えながらいきますね。戻しますね。じゃあ、お読みします。He was not so motivated to do so at first. はい。
He was not so motivated
to do so
at first.
First.
うん、っていう感じになりますね。OK。で、次行きましょう。だんだんと楽しくなってきたようでした。まあ、これいろんな言い方ありますけどね。やってみてください。カズさん。
It seemed that he was getting to enjoy it.
うん。っていう感じですね。まあ、get to do で何々し始めるって意味がありますね。OK。それでも OK ですね。まあ、今回はですね、何々し始める、S から始まる動詞で言っておきましょうか。これ、わかる方。
始める ?start doing?、
うん、そうですね。スタートですね。を使えばいいですね。で、後ろスタートは同名詞でもいいですし、to 不定詞でも OK。まあ、意味変わらないので好きな方で OK です。で、今回は回答が start to do で来てるので、これでいきます。じゃあ、もう一回言ってもらっていいですか。だんだんと楽しくなってきたようでした。ひろこさん。
ようでした。ようでした。It seems 使っていいんですかね。
あ、いいですよ。
It seems that he started to be happy?
うん、まあそうですね。うん、
to enjoy it.
うん。happy でいいです。
あ、はい。
うん。happy でもいいですし、まあ enjoy でもいいです。まあ好きな方を使ってください。
はい。
はい。まあ happy もまあまあ要は万能なので、これ使えますね。楽しくなる。まあ今回は普通に楽しむ enjoy it で。
enjoy it。
うん、いきます。で、enjoy は他動詞なので必ず後ろに何か目的を持ってくると。で、あともう一つ、だんだんって言いましょう。だんだんなんですか、これ、わかる方。
え?
だんだん。
be getting to じゃなくて、be getting to じゃなくて、それ以外に。
うん、getting to じゃなくて、そうですね、スタートをさっき使ったんで。
more and more。
ああ、まあまあ、それでもいいですね。それでもいいです。more and more 言ってもいいですね。G で何かありますか、一単語。
G?G、
ABCDFG の G。
あ、gradually。
そうですね。gradually ですね。OK。今回これを使いましょう。じゃあもう一回言ってもらっていいですか?同じやつ言ってください。じゃあもう一回、カズさん。
He gradually started to enjoy it.
そういうことですね。じゃあ一回音読します。He gradually started to enjoy it. はい。
He gradually started to enjoy it.
うん。っていう感じですね。で、何々のようだっていうのは、まあ皆さん使ってもらってるんですけど、it seems that ですね。はい。があります。で、seem って何々のようだですね。これちょっと制限があるので、見ておきましょう。例えばじゃあ、彼は眠いようだって言ってみてください。これお願いします。ひろこさん。
He seems to be sleepy.
うん。まずはこの言い方ですよね。seem to do. はい。じゃあ行きましょう。He seems to be sleepy. はい。
He seems
to be sleepy.
はい。っていう感じですね。で、これ seem に関しては、これ、ですね、ざっと説いけるんですけど、ざっと説いけるときは仮主語の it じゃないとダメです。だから、it seems that っていうこの表現でしか、後ろ、seem の後ろにざっと説は持ってこれないので、気をつけてください。じゃあ、it seems, it から言ってもらっていいですか?カズさん。
it seems that he is sleepy.
OK、いきます。it seems that he is sleepy. はい。
It seems that he's sleepy.
はい、っていう感じになりますね。OK です。で、まあ、ですね、僕おすすめするのは、ちょっと he seems to ってこれ実はちょっとめんどくさいんですね、いろいろと。まだ習ってないんですけど、彼は寝ていたようだとかにするときって、これ要は過去の話だから、he seems to have been sleepy とかですね、ちょっと完了形の形にしなきゃいけないとか、いろいろめんどくさいっていうものがあります。だから、こういうのを避けるために、簡単な言い方があります。A から始まるんですけど、一単語で、わかる方。
A。
うん、何々のようだってきたら A から始まるやつ。
Apparently。
そうですね。Apparently が使いやすいです。 あと短いし。はい。ですね。これを使えばですね、apparently he was sleepy っていう感じで、後ろは本当中学、中2レベルの文法だけで表現ができるから、まあ流暢性も上がりますし、簡単ですね。はい。だからもう何々のようだとか、何々の、何々、まあそう、ようだですね。ようだけは全部 apparently を使えば問題なくかなと思います。はい。で、あとはちなみにちょっとマニアックですけど、同時通訳的な手法でもですね、例えばだんだんと楽しくなってきた、だここを先に訳して he gradually started to enjoy it で、ようでしたっていう風に来たら最後に apparently を使うとかですね、まあこんな感じで前から日本語の語順通りに訳すっていうことができるっていう点においても apparently っていうのは結構優れてるので、テクニックとして覚えておいてください。はい、まあ今回はちょっとこれ apparently を使っていきます。じゃあ apparently から始めて後ろ言ってもらっていいですか、カズさん。
Apparently, he gradually started to enjoy it.
OK, いきます。Apparently, he gradually started to enjoy it. はい。
Apparently, he gradually started to enjoy it.
はい、っていう感じですね。じゃあちょっと一回まとめたいんですけど、最初はおもちゃで遊ぶことにそれほど意欲が湧いていませんでしたが、だんだん楽しくなってきたようでしたってきてますね。これ、ないだがという逆説があるので、ちょっと接続詞、前一番最初に使ってやってみてください。お願いします。ひろこさん。
オールゾ？どう？
うん、好きな方で。
Also, he was not so motivated to do so at first. Apparently, he gradually started to enjoy it.
はい。っていう感じで正解ですね。まあまあ、though と although がありますね。まあ、although の方がちょっと会話調に聞こえます。うん、although よりも。はい。まあ今回ちょっと although で言っておきましょうか。一回練習しますよ。Although he was not so motivated to do so at first, apparently he gradually started to enjoy it. はい。
Although he was not so motivated to do so at first, apparently he gradually started to enjoy it.
うん、っていう感じですね。で、まあ、最終的な答えこれになってるんですけど、ただ僕実際の会話では although と though をですね、一番文頭に置いて使うのをお勧めしないです、うん、会話で。なんでかっていうと、これたまにやっちゃうことがあるんですけど、例えばこれ although he was not so motivated to do so at first って言った後に、まあ、although を言ったことを忘れてしまって、ここ but って言ってもう一回、日本語がそうなってるんですよね。意欲が湧いていませんでしたがってきてるから、これにつられて but って言って、apparently って言っちゃう、うん、こうすると although と but 逆説が2個になってるんですね、うん、はい、まあ意味は通じるんですけど全然、でも一応文法的には、ま、間違いになります。なのでこういった間違い結構やるので、日本語ですと日本人の場合は特に、だからもう最初から although は使わないで、もうとりあえず but ですよね、だけ使っておけば間違えることないんですね、ここは。はい。っていうこともありますので、although は僕はあんまり会話とかではお勧めしてないです。うん。もう but で代用してればいいので。もしくはもうちょっと固くいきたいんだったら、however とか使えばいい話なので、うん。こっちをお勧めしてます。はい。まあ、書き言葉だったら考える時間があるから全然 although は使ってもいいですけど、話し言葉はそれは、うん、スピードが全然違うので、なるべく楽な方を使っていきましょう。OK ですね。じゃあこれで全文できたのでやってみましょう。同じような感じで、昨日はとても寒かったのでから彼の気を良くしようとしたのですまでを一人っていう感じでやっていきます。じゃあ次は順番変えてカズさん行きましょうか。
はい、Yesterday it was very cold, so we couldn't go out. My son Ray was always complainingthat it was snowing. So I tried, 何でしたっけ pleasing him in this way.
はい、っていう感じですね。大丈夫ですね。じゃあ次、最後まで行ってみてください。ひろこさん。私は、
firstly、firstly でしたっけ、ちょうど。
まあ、firstで行きましょう。
自分のやつ、あ、firstでしたっけ、なんですか。First, I tried persuading him that it was fun to play with toys in the house. At first, he was not so much... Although he was not so motivated to do so.
At first.
Apparently, he gradually started to enjoy it.
っていう感じですね。これが最終的な答えとします。そしたら、じゃあ回答を見ましょうか、次は。下にスクロールしてもらって、回答を見て、今度は目で文法的に確かめながら、みんなで音読していきましょう。はい。じゃあ、これ音読しますね。いきます。
Yesterday, it was very cold, so we couldn't go out. My son Ray was always complaining that it was snowing, so I tried pleasing him in this way. First, I tried persuading him that it was fun to play with toys in the house.Although he was not so motivated to do so at first, apparently he gradually started to enjoy it.
Yesterday,
it was very cold, so we couldn't go out. My
son Ray
was always complaining that it was snowing. So I tried pleasing him in this way. First, I tried persuading him that it was fun to play.Toys in the house. Also, he was not so motivated to do so at first. Apparently, he gradually started to enjoy it.
っていう感じですね。
OK, OK. 大丈夫ですかね。はい。じゃあ、これで、以上になります。まあ、いろいろとまた出てきたんですけども、まあ、今回の万能表現だったりですね、やってきましたので、まあまあ、これを、時間のあるときにですね、音読をしてもらえればと思います。はい。ですね。まあ、だんだんとこれ、どんどん長くなっていきますので、まあ、それ、長くなればなるほど、まあ、文法が結構必要になってきます。特に語法とか文系ですね。うん。SVO とかを常に認識しながら喋ると、っていうのが大事になってきますので、まあちょっとこれは練習してやっていきましょう。はい。